おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日はいい天気になっています、
うん、そうなんですよ、ね、ただこの時期ね、はい、ちょっと特有ですけども、うん、北側を見るとですね、残念ながら富士山の方にだけは雲がかかっているので、
はい、
残念ながら富士山見えないですけれども、
はい、
まあ、気温も上がるんですよね今日。
そうなんです、今日ね27度
おお夏日です。
そう、あの立夏ということでなんとなく ね、 そうあのこれからね、あの暖かい季節になってくるということなんですが、まあその名の通りというか、うん、ね、いいお天気、はい、暑くなりそうですよ。
はいはい、
はい、
で、まあ今ですね、
はい、
ゴールデンウィークとも言いますけども、ステイホーム週間、
はい、
ということなんですけれども、まあおかげさまでですね、まあいろんなものを、あの料理が上手になるというかですね、はい、料理する時間がいっぱいあるので、タケノコをたくさんいただいて、
はい、
で先日はですね、タケノコを使ったペペロンチーノちょっと作ってみたりとか、で一昨日かな、40センチ超えのでっかいニジマスをね、ちょっといただき物であったので、はい、それをこう自分でカットおろして、で昨日はですね、ちょっとあの熱海のですね、フレンチのシェフに教えていただいた、箱根の富士屋ホテルで出している、
はい、
ムニエルのレシピっていうのがあってですね、はい、そのソースを教えていただいて、でそれを作ったんですけれども、あの自分で作った割にはですね、とっても美味しくできて
、食べて
はった。自画自賛で申し訳ないんですけれども本当にね、あのまたねちょっとねチャレンジしたくなったっていうね、まあ、そんな感じでステイホームを満喫して充実させていたり、はい、まあ、今後も行きたいと思います。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はフジテレビオンラインニュースから、うん、結婚式延期の花嫁にドレス無料でプレゼントという記事でしたが、いつものあの味をテイクアウトでとか、初めてのお客様におすすめセットと提案しているお店があったら利用しちゃいますね。
はい、そうですよね、まあ、この時期ね、あの飲食店の皆さんもこの時期だからということでテイクアウトのメニューたくさん作って、提供してくれてますけれども、なんとかねこの時期にこう売り上げを稼ごうという気持ちも大切なんですが、せっかくなのでこの機会をその後に生かすためにも、テイクアウト商品を通じてお客さんとのコミュニケーションというのを積極的にしてみるというのもね、いいんじゃないかなというふうに思いますよ。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、うん、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は静岡新聞から、魚河岸シャツマスクに焼津商店街連園児3800人分目標という記事、
うん、
手作りマスクも増えているのでこれからどうなっていくのか気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう、記事ではですね、焼津駅前通り商店振興会、これがですね、関武通り商店会、昭和通り発展会、西町通り商店会で構成する、まあ、焼津市商店街連合会というところが、市内の保育所、幼稚園の園児ら約3800人に、魚河岸シャツの生地で作った布マスクを送ろうと作業を進めているというふうに始まっているんですね。で、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でマスクが不足する中、地域にちなんだマスクを身につけて気分を少しでも明るくしてもらおうという企画、まあ、3歳から5歳児と、職員に1人1枚ずつ5月、中旬までに、5月中に、まあ、全て市内全ての施設に届ける予定とのことで、約20人の縫い子がボランティアで、作業しているが、この第1弾として56枚を焼津市内の高草保育園に届けた。高草保育園の村松園長は、 園長はですね、マスクが品薄の中ありがたい、大切に使いたいと話したというふうにまあ掲載されているんですが、この記事の少し前にはですね、この新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、作業依頼が激減しているですね、特定 NPO 法人虹の架け橋が運営する三島市の障害者施設の、ではですね、マスクの手作りもして販売をしている。でバザーの際に市民から寄せられた布を型に沿って裁断しミシンで縫い合わせる、まあ、目の粗さというのがちょっと弱点にはなるんだけれども、布マスクの内側にポケットをつけて中に抗菌用のティッシュを入れて気密性を高めている。でこのマスクは抗菌用ティッシュとセットで大人用がですね1000円で販売されているという記事もあったんですね、
はい、
でこのようにですねマスクが注目される中、りなちゃんも結構ね布マスクのおしゃれなやついつもしてますけれども、はい、りなちゃん見てなんか気になるマスクって何かありますか？
私ですねちょっと最近 SNS で発見したんですけど、はいはいはい、鯉のぼりのマスクを作った方がいて、
なるほど、
可愛かったんですよ、うん、これはいいな、今もうまさに今日ぴったりなものじゃないですか。そうちょっとそれは私注目でした。
なるほどね、はい、僕はね仕事中というのは使い捨てのマスクをしてるんですが、はい、今日みたいな、ね、お休みの日などは妹がね作ってくれた手作りマスクをしてるんですね。で今しているのもそうなんですが、妹もですねやはりこの布不足というのがあって、表の布とゴムは自分で用意してくれというね要望があったので、しゃぎりの時に使っているですね手ぬぐいを送って作ってもらったんですね、はい、なので、マスクに書いてあるですねこれ今日はですね玉七とか鎌倉とかね書いてあるんですけれども、これしゃぎりの曲名なんですね。で芝本町のしゃぎりのメンバーはすぐ分かるんですけども、それ以外の、ね、人たちからはですね渋いとかおしゃれというふうに言われて割と評判がいいんですね。で最近はですねボイスキューの大西くんが手作りマスクを作ってて、SNS で注文が増えているようで、なんかね完成度がどんどん上がっているのも気になるところなんですが、まあ、この手作りマスク、昭和の頃のマスクというのは風邪をひいてよほどの咳が出る時くらいにするぐらいだったんですよね、
はい、
で、昭和の後期から平成に入ってこれでかなり多くの人が杉の花粉症に悩み始めたというところから、布マスクからですね医療用で普及していた不織布の使い捨てマスクが一般消費者用に一気に普及したというふうな、そんな歴史があるんですね。なのでマスクというのは不織布の使い捨てが一般的でしたが、まあ、この当たり前が一気に崩れたことで布マスクがまた再度注目されている中、これ工場でですね、まあ、人が作ってもそんなに高く売れるものではないため、まあ、この人が周りの、ね、人が手作りで、はい、作るものが増えていったというそんな状況のようなんですね。
なんか最近すごく皆さんがマスクに凝っていて、
う
ん、洋服に合わせてマスクをするとか、なんかかなりこのマスクもファッション化してきましたよね。
そうなんですよ。
さあということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはこれからのマスクビジネスのポイントについてちょっと考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、ユーザビリティを考えて上昇ということになるんですけれども、
はい、
この、ね、ユーザビリティという言葉なんですけれども、これですね使う人が便利に快適で使うことができて、まあ、その商品にとっても満足しているという点になるんですけれども、このマスクに一番求められているということは自分の飛沫を、まあ、周囲にいる人に浴びせさせない、そして外部の飛沫やウイルスを体、ウイルスの体内侵入をできる限り防ぐというのが、まあ、この機能ですよね。それに加え、毎日記者会見の時にですね違うデザインのマスクをしている小池東京都知事が注目を集めることで、マスクの見た目のデザインというのがこうちょっと追加されたんですね、
はい、
でこれに乗じて、宮城県の村井知事はですね記者会見やあと公開知事会議の時にですね使い捨てマスクの上に 宮城県の観光 PR キャラクターの結び丸のシールを貼って登場して、これまた注目を集めたりもしているんですね。で、完全収束が見えずにですね、安倍首相からも専門家からも長期戦という話が出ている中、このような見た目のデザインに加え、これからいよいよ暑い時期を迎えますよね。すでに外でマスクをしていると顔の半分が蒸れて暑くなっているという人も多いと思うんですが、このですね、真夏にしていても蒸れない、肌触りがサラサラしていて冷たいとかですね、まあ夏の暑い時期にしていても快適な機能を実現させることができると、まあこれからもマスクビジネスいいんじゃないかなというふうに思いますよ。
はい、そうですね、これから暑くなってきますと、うん、やっぱりね、今のマスクだと暑くてちょっと耐えられないかなって思いますよね。私顔半分汗もができるんじゃないかと思ったぐらいなんですけど
本当そうですよね、もうこの時期から ね、確かにそうなってますからね。
はい、うん、さあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。フレッシュモーニング、火曜木曜担当の市川里奈です。朝7時から10時までの3時間、ラジオをお聞きの皆さんに爽やかな時間をお届けします。ぜひお聞きください。今日も一日ほがらかに、このコーナーは三島市倫理法人会裾野長泉倫理法人会の提供でお送りします。5月5日火曜日、子供から学ぶ。T さんには4歳と2歳になる子供がいます。営業職で平日は家にあまりいないため、休日には子供たちと近所の公園で遊ぶようにしています。公園の遊具は滑り台とブランコしかありませんが、遊びに来る親子が多数いるため賑やかな雰囲気に包まれています。公園で初めて会った子供同士でも、以前からの友達同士だったかのようにすぐに打ち解けて一緒に遊んでいます。子供たちの純粋な姿に T さんはほのぼのとすると同時に、自分とは正反対だなと驚かされました。営業職という仕事柄、多くの人との出会いがある中で、第一印象で苦手だなと感じてしまった人への対応はいつもぎこちないのです。子供たちのように誰隔てなく接することができれば、今以上にスムーズな仕事ができることでしょう。それができないジレンマに悩まされていたのです。他の子供たちと無邪気に遊ぶ我が子の姿に、自らの人間関係の在り方を問い直し、誰にでも自分から挨拶することから始めようと決意した T さんです。今日の心がけ、人との関わりを大切にしましょう。今日の心がけをご一緒に、人との関わりを大切にしましょう。それではモーニングセミナーのご案内です。5月6日水曜日、三島市倫理法人会モーニングセミナーですが、9回となっています。三島市倫理法人会裾野長泉倫理法人会の提供でお送りしました。
今日は最良の一日、朝の 時間の使い方で一日が豊かになります。企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を。三島市倫理法人会裾野長泉倫理法人会、お問い合わせは 055-981-8136 まで。